どうも大魔王です。
あ、なんか久しぶりに喉の調子が良くないな。
どうも大魔王です。大魔王のお風呂ラジオ、今週もやっていこうと思いますけれどもね。眠いです。まあ、いつもあの日曜日の夜に、収録をしているんですけれども、今日はちょっと一日ずれてしまいましてね。もうすでに10月1日火曜日です。日が変わって、夜中ですけれどもね、収録しております。まあもちろん月曜日には工事ができません。当たり前ですね。なぜなら今もうすでに火曜日だからです。まあまあそんなこんなで、火曜日に更新できたらいいな、下手したら水曜日だなとか思っているんですけれどもね、かなり眠くなっておりますけれども、先週前回ですね、なんかすごくこう話したいことがあるのに忘れちゃったみたいなことを言ってた気がするんです。まあ毎度のことなんですけれどもね、前回話したかったことを思い出しました。編集してる時ぐらいに思い出したんですけれどもね、キングオブコントのことが話したくて、まあ僕はお笑いの賞レースってほとんど見ないんですよね。M1 ももう全然見てないし、で、そうですね、 R1 はほぼほぼ見たことがないですね。うん。で、何ですか、なんだっけ、あれ、ザ・ W っていうのはまだ見たことないんですけれどもね。で、キングオブコントは何度かちょこちょこ見たことがあったんですけれども、今回大変珍しいことに頭からケツまで通して生放送で見たんですよ。本当珍しいんですけどね、自分でもね。まあいや、あれはあれで感動できるし面白いしいいんですけど、M1 なんかでもそうですけどね。なんかね、そうじゃないんだと。賞レースで面白いやつを決めるっていうんじゃないネタ番組が欲しいんですよ、僕は。昔で言う顔を名人劇場みたいなのが欲しいんです。とにかく面白いネタを見たい。で、そうですね、1本、3分、4分じゃなくて、まあ少なくとも5、6分、長かったら10分ぐらいを与えて、本ネタをやってもらうような番組が欲しいんですよね。だから1時間の番組で、そうですね、まあ例えば爆笑問題さんとサンドイッチマンさんで、もうネタだけ、もうトークもいらないぐらい。まあ、それではちょっとなかなか成立しにくいでしょうから、間にちょろっとエピソードトークかなんか5分か10分ぐらい撮って、あとはもうなんだったら30分ずつ。まあそうですね、毎回30分ずつってわけにはいかないけど、まあ20分ずつぐらいの時間を与えて、ただただネタを見る。もう間の CM5 分ぐらいあってもいいです。もうとにかくネタはもう間に CM とか入れずに、当然ですよ。ネタの途中で CM 入れるなんてもうありえないですから、もうたまに YouTube とか見ててもあるでしょ、最近途中に広告入るのね。もう見ててイライラするので、テレビではもうそういうことはせずに、ちゃんとしたネタを見たいんですよ、純粋に。それは漫才であれ、コントであれ、落語であれ、講談であれ、何でもいいんですけどね。まあだから賞レースのもう時間を区切られたようなのがちょっと苦手なんですよ、ある意味。もうレッドカーペットとかすごく楽しかったですよ。楽しかったですけど、なんかその本当に見せたいものとか、本当にこうやって見せたら面白いんじゃないかと。で、テレビっていうのはある意味見本市だから、その見た見本市を持ってワンマンに行くと。一年に一回とか、まあそれぞれのお笑いさんで違いますけど、毎月ライブやってらっしゃったりしますよね。まあ吉本さんに至っては劇場が山ほどありますから、劇場で喋ってらっしゃいます、漫才師の方々は。それを見に行くための、そのツールとしてのテレビであってほしいんですよ。だけど、そこである程度きっちりしたものが見れないと、行く気にならないじゃないですか。賞レースで、まあ優勝した人たちが辿る道っていうのはタレントさんになることであって、芸人さんとして
っていうことじゃないんですよね。まあもちろん本芸しっかりやられている、そういうところで優勝して、今でも本芸自分でやって、ワンマンライブもやって、きちんとソールドアウトしてって方もいらっしゃいますけれども、なかなかそうじゃなくて、どうしてもこう本ネタをおろそかにしつつ、タレント活動に勤しむのがまあ基本になっちゃう部分があるので、だからキングオブコントもあんまりそんな好印象がなかったんですけれども、まあまあ結構好きで見てる人によると、M1 なんかに比べても一本のネタの時間が結構長めに取ってある。それは何分で決まってるのか決まってないのかわかんないですけれども、確かに改めて見てみると長かったですね。一本ずつがね。で、しっかりとネタ番組としてもしっかりしてると。でもね、まあいわゆるその、審査員の方が決める、サマーズ、バナナマン、松本人志さん。この5人で全てを決めていくっていうことに、やっぱ無理があると思うんですよね。俺はあっちだったなとか、俺はこっちだったなとか、まあ、どっちでもいいんですよ。面白かったなで済ましてほしい。本当は。優勝とかなんとか、もう賞金とかいいじゃないですか。だからそういうもう夜中でいいからもうきっちりとそういうのを見せる番組が欲しいな。まあ今ネタパレとかやってますけど多いんですよ、出る組が。で短いんです、一本一本が。だからなんかそういう番組が欲しいなと思ってあんまり見ないんですが、今回はキングオブコントの話なので、改めて頭からケツまで生で見て、まあなんですかね、反則だよね鼻がちぎれるほど笑いましたけど、反則だよね。今だかつて M1 がスタートして R1 があってキングオブコントでザ・ダブルで、もうあんなにドストレートな下ネタで勝負して優勝をかさらった、まあ優勝しないまでも準優勝3位とか、その最後、本当の最後の決勝まで残った人でさえいないんじゃないかなと思うんですよ。それを、一本目あれやって、二本目どんなので来るのかなと。正直さっきのは擦れないから、また全然違う設定のまた違うものを持ってこなきゃいけない。下ネタなら下ネタで、また違うものを持ってこなきゃいけないと思ったら、ほぼほぼ全く同じものを持ってくると。まあ設定変わってて、あれなんですけど、歌はほぼ一緒という。いや、ドブロックさんすごいなと思いましたね。感心しましたね。あら、素晴らしいですよ。まあ何が素晴らしいのかよくわかんないです。とにかく腹はちぎれるほど笑いました。まあ、こういうのを見せて欲しかったんだと。別に下ネタであるかどうかは関係なくて。ジャルジャルさんの一本目もすごく楽しかったですしね。まあ二本目になって急にホラーになっちゃうとかいうのはどうかと思いましたけれども。ショーレースになると瞬発力で笑わさなきゃいけないわけじゃないですか。だけど例えば、まあ東京03なんかも優勝してますけど、東京03の本ネタの、まあ東京03のチャンネルあるんで YouTube でもしよかったら見ていただきたいんですけれども、笑いがドッカンドッカン起こるシステムになってないんですよね。まあ言ったら20分とか使ったお芝居なんですよ。でお芝居の中でくすりと笑ったり、もちろんすごくこう笑い転げるようなものもありますけど、基本的にはそこに達するまでのその違和感みたいなものを楽しむ、それがこうネタのコントなわけですよね。でそこに瞬発力として出してきたのがドブロックのあれが正解だったわけです。なあ、そういう意味ではまあ逆手に取ったというか、普通ならやらないし、普通なら毛嫌いされることをやってみて、大成功を収める。だから来年になったら下ネタやる人増えると思いますよね。M1 も含めてね。下ネタの人増えると思う。例えば R1 なんかでも裸の、芸の人がいっぱいいますよね。アキラさんとかでもそうですしね。その、安村さんとかもそうですけれども。でも裸であるだけで下ネタじゃないんですよ、実は。実は裸なんだけれども、子供に見せてもおかしくないものなんですよ。でもドブロックさんは子供に見せちゃいけない芸なので、そこの部分はすごいなと思いますね。まあ来年同じ土壌の2匹目を捕めに行ったとて、もう無理ですから、果たしてどうなるのか。
この一年どういうふうに過ごすのか、まあテレビ局はなかなかネタ番組は作ってくれませんけれども、まあ視聴率なんか関係なくね、本当にこう真夜中でいいんです。もうなんだったら YouTube でもいいんですけど、YouTube とか Netflix 専用とかね、アマプラでしか流れないとかでいいんですけども、本ネタをぎっちりとじっくりと見せるような番組が欲しいなと。だからドブロックさんの本当に放送でも流せないようなやつを、ぜひそういうところで見てみたいなと、そんな風に思います。チャンピオンのネタ見てみたいね。ということで大魔のお風呂ラジオ、今週はここからもう月曜日超えて火曜日にお送りします。大魔王の大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王お風呂ラジオ、さて、週末はですね、東京に行って名古屋に行ってました。大阪で仕事して夜中走って東京に行って、で東京で自分のイベントをね、アイドリング推しメンラジオのイベントをやって、名古屋まで戻ってきてホワイドールというのラスト、ツアーの幕開けでございまして、名古屋でライブを見まして、で夜中走って京都をパスして大阪まで行って、月曜日朝から仕事をして、帰ってきて今という感じですね。うん、今もうたっぷり休憩を取ってしまったのでまた遅くなってしまいましたけれども、まあ最近こう名古屋に非常によく行く、8月31日米子からイエスハッピーのライブを見に名古屋まで走って、もうこれがきつかったんですけれどもね。で先週はタスクハブファンという、まあ僕にしては大変珍しい10代の女の子たちのグループなんですけれども、まあ3人組の、大阪公演と名古屋公演を見たわけですよ。まあその日は名古屋朝から、夜中ではなく、いっぺん家帰って朝から車を飛ばして行ったんですけれども、で今回でしょ。でね、まだ決めてないんですけど、もしかしたら今週末次の土曜日も名古屋でライブを見る可能性が多少あると、そんな状況になってるわけですけれども、まあ本当にね、名古屋でしかも大体同じところ、矢場町のあたりに行ってるんですね。先週のそのタスクハブファンは少しだけ離れてたんですけど、駐車場はいつもの駐車場に停めておりました。まあビールでね、まあまあ上限も決まっていて、24時間やってますし夜中にも出せますしね、なかなか非常に便利。まあビール1個まるまる駐車場ですから、まあ詰まって一個も空いてないってことはあんまり考えられないので、それもあってね、いつもそこに止めさせていただいてるんですけれども、先週のそのタスクハブファンのライブ見に行った時に車止めてるとこから会場が少し遠かったんで、歩いてずっとその、駐車場のあるところまで戻ってきている途中にですね、こう看板が出ていて、グッピーラムネ、グッピーラムネわかります？なんかリスかなんかの絵が描いてあってラムネ食ってるやつ。あのグッピーラムネの絵柄がもうおでこのところにドーンと刺繍してある帽子が、企画物で売ってるんですよっていうニューエラのショップがあったんですよ。ニューエラわかるかな？みんなわかるかどうかわかんないですよ。僕も詳しいわけじゃないんですけど、いわゆる B ボーイと言われるような人たちがよく被ってるようなね、こう、つばをこう、野球棒のように曲げずにまっすぐで、まあ、曲げるタイプも売ってるんですけど、まっすぐのままで、で、シールが貼ってあるんですよね。なんかこう、ニューエラのマークと、これはサイズ一つ。まあ、大きさを変えれるような機構がついてないタイプね、これはこのサイズですっていうのを主張するようなシールが貼ってあって、あれは剥がさないと、いうことらしいんですけれども、そのニューエラのショップに入りましてグッピーのを見てたんですよ。でグッピーラムネのかと思ってちょっと恥ずかしくてこれは被れないなと思ってですね、
見ていたら、お店の人が声をかけていて、あ、それはあの、こちらで限定なんですよ、とかいろんな話をして。そしたら、その横だか下だかにですね、ニューエラのマークって大体、わかっていただけるかなと思うんですけれども、ニューエラのマークを、そのままデザインの中でピカチュウにしてある帽子を見つけましてね。これ正式に本当にポケモンとのコラボ商品で、ニューエラのマークが黄色く縁取られていて、後ろにあのこう、なんていうの、雷型の尻尾がついてるわけですね。これがすごく可愛い。すごくあまりにも可愛いので、衝動買いで買ってしまいました。大変珍しいですね、僕にしてはね。そういうニューエラのショップにまず入ることも珍しいですし、そこでいろいろこう店員さんと話してたからといって欲しくなって買っちゃうってことはあんまりないんですけれども、大変珍しくアイドルのものではないアパレル系を久しぶりに買いましたね。だからすごく可愛かったんです。しかもね、気づかないのみんな、であまりにも気づかれないので自分から言うっていうね。気づいてほしいけど、ちょっとおしゃれで可愛いねって言われたいわけ。だけれども、そもそも気づかないの。それピカチュウですねとか言われないんですよ。だからこれね、実はピカチュウなんだよって自分で言っちゃう、この格好悪さね。大変格好悪いなと思いながら被ってるんですけれども、非常に気に入っております。ここ一週間だから先週からずっとその帽子かぶってるんですけれどもね。まあ普段大体アイドルさんの帽子をかぶってることが多いんですが、まあ帽子を出してくれるアイドルさんが増えた。何よりも。なかなか帽子って出さないんですよね。大体タオル、T シャツが限度ですよね。あとはラバーバンドであるとか、なんかそうですね。あと写真入れるファイルとかが普通は多いんですけど、グッズとしては。で、あと自分自身のね、そのメンバーのプロマイドの写真というか、そういうものを売ってることが多いですけれども、帽子を出してくれるアイドルさんが非常に増えてきて、大変喜ばしく思っているんですよ。僕、帽子が大好きなので、帽子出してくれると大体、そんなに押してないところの帽子でも買っちゃうというふうになってるわけですが、まあ今回、本当に珍しく、普通のニューエラさんの普通のポケモンとのコラボの、ピカチュウ帽子。こんなのもありますよって出してくれたやつが、いわゆるそのモンスターボールの中に思いっきりピカチュウがいるんですよ。思いっきりピカチュウがピカピカピカピカって言ってそうなイラストが刺繍で入ってる。まあ、グッピーもそうなんですけど、あからさまはちょっとね、さすがにもうすぐ50のおじさんですから、まあまあそんな格好してないですけど、50のおじさんのような格好はしてないですが、まあさすがにそれはかぶれないなと思いまして、この感じピカチュウなんだけど、さすがに黄色と黒ですよ。黄色と黒好きなんです。昔ナイキもよく黄色と黒の靴履いてました。で、最近あんまり出さないんですよね、ナイキさんがね。黄色と黒っての大好きなんですけれども、ダンクとかターミネーターで出してほしい。出してくれないので、靴はなかなか買えないわけですが、まあ、帽子も黒と黄色でピカチュウカラーということでですね、非常に気に入って被っております。衝動買いです。まさに衝動です。ね、衝動をさえずにみんな、お風呂ラジオに送りたいメールがあるなら送ってくればいいじゃないか、みたいなね、ツイートしましたけど、誰も送ってこなかったですね。そんなことはまあどうでもいいんですが。まあでもこういう衝動買いっていうのをね、まあそれいろいろ高さ、値段の高さ安さあるじゃないですか。今まさにさっき増税されたわけですけれども、10% に上がったんですけれども、その前に買っとこうつって、8% から 10% になったりしながら 8% のうちに買っちゃおうって言って100円ぐらいのものを買って、まとめ買いしたとしてもね、変わんないじゃないですか、はっきり言って。108円が110円になって2円上がるだけですよね。それ果たしてその駆け込み需要に意味があるのかなと思って、家とか車とか買うんだったらわかんないけどね。なんかテレビ見てたら、もうね、冷蔵庫とね、洗濯機とね、もう高いもんやから 2% で大きいから買っとこう思いますね、みたいな人いましたけど、
必要のないものも買ってんじゃないのそれ。今必要な、まあ、冷蔵庫が壊れちゃったと。買い替えなきゃいけないと。テレビがそろそろもうちょっと大きいサイズが欲しいと。買い替え時だねっていう、そういうタイミングならわかりますよ。そうじゃないのに、安いうちに買った方とかね、よくわかりません。もうそれどころか、ペットショップで、ペットを買う人たちの意見があって、いや、お安いうちに買っときで決定ですとか言うんですけど、相手命ですからね。なんかね、なんかちょっと腹立たしかったですね。見てて。で、ナレーションもね、ニュースのそのナレーションも、商品が並べられてみたいなこと言うんですよ。いや、ワンちゃん猫ちゃんだから。なんかね、ちょっとその手のニュースの中でピキッときたニュースでございましたね。安いうちに買いたかったんです。ペットってね、まあ、家族じゃないですか。で、もちろん欲しいなと思ってペットショップ行きます。ね、本当は里親制度とか使っていただくのが一番いいですけど、まあ、お金払って買うのもいいでしょう。まあ、今、そこは特に規制されてるわけじゃないから、それでいいんですけども。なんかその、金に見えてるっていうのが嫌だな。昔ね、江南というホームセンターがありまして、江南というホームセンターは、まあ、関西いっぱいあるんですけれども、一部店舗で、いわゆるそのペット系は取り扱ってるわけです。犬とか猫も売ってます。で、犬とか猫ってこう、子犬の時のちっちゃい可愛い時にですね、まあ大きくなったって可愛いんですけれども、売るので、まあそこでそのまま成長しちゃった子たちは、どうしても値段が安くなるわけですよ。ぐんと半額とかになってるわけ。で、僕がたまたまね、もう20年ぐらい前だと思うんですけれどもね、ふわーっといって、あ、可愛いなと思ってたら、その、マンションみたいになってるところとは別の、とこにこう、ちっちゃいケージで囲われてるところにその子はいまして、犬だったんです、ワンちゃんだったんですけれどもね、僕の方を見てですね、連れて帰ってくれるんやんな。自分、僕のことを連れて、メスだったかもしれませんけどね、連れて帰ってくれるんやんな、みたいな目で見てくるわけですよ。でね、めちゃくちゃ可愛くてね、これは本当にもう、家族でもいいんじゃないかと一瞬思ったんですけれども、まあ僕も仕事忙しいですし、結局その世話を家族に押し付けなきゃいけなかったりとかあるわけですよね。だから、まあ泣く泣く断念して、俺はちょっと連れて帰ってあげられへんので、なんか他の人に、いい家族に、引き取られるように祈ってるよと言って別れて帰ってきたわけですけれども、そういう衝動だと思うんですよね。ペットを飼う、迎え入れるっていうのはそういう衝動だと思う。いや、そうせばいいね、安いうち。違くない？ねえ、そんな気がいたしました。まあ、結局駆け込み需要みたいなものは一切、僕はやってませんけれども。まあ、ちなみにまあ、名古屋から帰ってきて、一旦家帰ってもよかったんですけれども、いっぺん夜中に家に帰ってですね、それから朝また4時半とか5時に起きて、で、また大阪行かなきゃいけないことを考えると、もう京都すっ飛ばしてですね、大阪の方に行って、職場の近くのビデオ試写室に泊まったんです、今回も。そしたらビデオ試写室の受付の人がですね、ああ、明日からですね、増税して値段が改定される、申し訳ありません、みたいなことを言うんですけれどもね。そんなことはもう、あなたのせいじゃないし。ねえ、まあ増税されてしまうことはもう仕方がないことですし、10% であることはもう仕方がないことですから。どれぐらいのお値段になるんですかって聞いたら、まあそれはちょっと本部がやってて、明日になったらもうそれ全部持ってくると思うんですけれども、今ちょっとわかりません、みたいなこと言ってましたが、まあ今頃は多分新しい料金体系で、やってるんじゃないかなと思います。まあまあ、増税がいいか悪いかという話はまあ別としてですね、そこに乗っていって楽しいならいいんですけどね、楽しく駆け込み需要に乗っていくぜでもいいし、逆にもう増税してからの方がセールが安くなって売れ残りが残って、だから買い控えしてるぜっていうのをこう楽しく、やっていった方がいいんじゃないかなと、そんな風に思いました。
はい、それではこの後は朗読、誰のを読むのかはまだ決めてないです。
大魔王ラジオチャンネル、大魔王ラジオチャンネルはいつもあなたのそばにいます。大魔王が運営するネットラジオ、そして YouTube の各番組、
大魔王春郎のグッタイミュージック、
帝大魔王のオタクの隠れ家、
大魔王岩橋の貴族のたしなみ、
分かち合うラジオ音楽館、
大魔王とひげのクリエイターズラボ、
最強最後のドルオタ工場、
アイドリングオシラジオ、
大魔王のお風呂ラジオ、すべての番組をぜひチェックしてください。登録もお願いします。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト。タイヤを調整する必要がなくても、タイヤを交換する予定がなくても、そもそも車を持っていなくても、
社長のたくちゃんです、僕に会いに来てください、お待ちしてます。
大阪モノレール豊川駅近く、佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト、
タイヤガーデンサイトでググってググって。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、休憩のつもりでね、ちょっとあの脱衣所の方で、寝てたらだいぶ寝てましたね。まあ朝、まだあれかだけど、まあ朝近くになっておりますね。みんなもうたた寝に気をつけましょう。はい、それでは今回はですね、この一編しかありませんでしたけれども、会津弥一なのかな、弥一だと思いますね。会津弥一さん、一編の石という作品です。人間が石に頼るようになってもうよほど久しいことであるのに、まだ根気よくそれをやっている。石に頼り、石にすがり、石をあがめ、石を拝む。この心から城壁も祭壇も心臓も殿堂も石で作られた。いつまでもこの世に留めたいと思うものを作るために、東洋でも西洋でも、あるいはどこの果てでも、昔から人間が勤めている姿は目覚ましい。人は死ぬ。そのまま地びたに捨てておいても、脳血や腐肉が流れ尽くした後に、骨だけは石に似て長くいるべき素質であるのに、遺族友人と称える者が集まって火をつけて焼く。せっかくの骨までが粉々に砕けてしまう。それを拾い集めて、そこ深く地中に埋めて、その上にいかつい四角な石を建てる。お参りをするといえば、まるでそれが個人であるように、その石を拝む。そして、その石が大きいほど定女公子と褒められる。貧乏者はこんな点でも孝行が難しい。なるほど、像なり建物なり、または墓なり何なり、およそ人間の手業で、遠い時代からやっているものはある。しかしやっているといっても、時代にもよるが、少し古いところは作られた数に比べると、千に一つにも当たらない。つまり石といえども千年の風下に暴露されて平気でいるものではない。それに伸びや山火事が崩壊を早めることもある。いかに立派な墓や石碑でも、その人の名をまだ世間が忘れきらぬうちから、もう押し倒されて蔵の土台や石垣の下積みになることもある。ついぼだ研究だと言って後を絶たない人たちの養卓の手のために曲げんを促すこともある。そこで漢の時代にはいずれの村里にも有り余るほどあった石碑が、今では市内全土で100基ほどしか残っていない。国破れて山がありというが、国も山がもまだそのままであるのに、さしもに人間の思いを込めた記念物がもうなくなっていることはいくらもある。まことに寂しいことである。昔、真のように、陽仙という人があった。学識もあり、手腕もあり、情味の深い立派な大官で、真の政府のために、五国の懐柔に尽くして功があった。この人は平素山水の眺めが好きで、 ジオンに在任の頃はいつもすぐに近い海山というのに登って酒を飲みながら友人と詩などを作って楽しんだものであるが、ある時ふと同行の友人に向かって、一体この山は宇宙海系の始めからあるのだから、昔から随分偉い人たちも遊びにやってきているわけだ、それがみんな延滅して何の言い伝えもない、こんなことを考えると本当に悲しくなる。もし100年の後にここへ来て今の我々を思い出してくれる人があるなら、私の魂は必ずここへ登ってくると嘆いたものだ。そこでその友人が、いや、あなたのように功績の大きな感化の深い方は、この霊文は長くこの山と共にいつまでも世間に伝わるに違いありませんと、ようやくこの寂しい気持ちを慰めたいということである。それから間もなくこの人が亡くなると、果たして土地の人民どもは金を出し合ってこの山の上に火を建てた。すると通りがかりにこの火を見る者は、遺徳を思い出しては涙に暮れたものであった。そのうちにだるいの火という名もついてしまった。同じ頃真の貴族に斜線という人があった。年は陽線よりも一つ下であったが、これも多識な通人で、人の気受けもよろしかった。ジオへ出かけてきて、やはり五の国を広げることに手柄があった。だるいの火という名なども、実はこの人がつけたものらしい。陽線とは少し考え方が違っていたが、この人もやはりひどく自分の名声を気にしていた。そこで自分の一生の業績を石碑に刻んで二基同じものを作らせて、一つ同じ海山の上に立て、今一つおば観光の深い淵に沈めさせた。万世の後にいかなる天変地異が起こって、余震波三条の一火が総会の底に隠れるようになっても、その時は多分谷底の方が現れてくる。こんな期待をかけていたものと見える。ところが後に唐の時代になって同じ寺王から毛克念という優れた詩人が出た。この人もある時弟子たちを連れて海山の頂きに登った。そしてまず陽線のことなどを思い出してこんな詩を作った。人事退社あり往来して、ここもなす。鉱山は活意をとどめ、我が輩また投入す。水落ちて漁量は咲く、天寒うして夢探し。陽光日なおあり、読み納めて涙を乾かす。この一編はこの人の集中でも傑作とされているが、その気持ちは全く陽線と同じものに打たれているらしかった。この人よりも12年遅れて生まれた李白は、かつて若い頃この寺陽の地に来て作った歌曲には、海山は観光に挑み、水は緑に沢は雪のごとし、上にだるいの火のあり、青ぼけして久しく豆つせい。とか、また、君水や新潮の陽光一辺の石、祈祷剥離して苔を生す。涙またこれがためにおつを呼ばず、心またこれがために悲しむを呼ばす。とか、あるいはまた後に追悔の詩の中に、虚しく思う幼女子、涙を落とす海山の頂、と感慨を演じたりしている。なるほど、さすがの陽光も今は一辺の石で、しかも剥落して青ごけをまとっている。だから人生はやはり酒でも飲めと李白は言うのであろうが、ここに一つ大切なことがある。毛光年や李白が涙を流して眺め入った石碑は、陽光死後に建てられたままではなかったらしい。というのは、死後わずか272年にして、破損が激しかったがために、峰の大道10年という年に、原皮の残石を用いて文字を彫り直すことになった。そして別にその裏面に、龍之進の俗文を龍霊星が書いて彫らせた。二人が見たのはまさしくそれであったに違いない。こんなわけで火を背負っている大石の亀も、一度修繕を経ているはずであるのに、それを李白などがまだ見ないうちにもうまた剥落して一面に青々と苔むしていたというのである。そこのところが私には本当に面白い。この堕落の日はついに有名になったために、李昌恩とか 白衣とか詩人たちの作で、これに触れているものはもとより多い。しかし大中九年に李昌尊というものが別にまた一揆のだるいの日を営んで、要戦のために海山に建てたと言われている。が、明の超編成の編んだ碑目には、もはやその名が見えないところを見ると、もっと早く失われていたのであろう。そしてその碑目には、やはり峰の重臭のものだけを挙げているから、これらはその頃にはまだあったものと見えるが、今はそれもなくなった。陽仙は自身の名を気にしていたものの、自分のために人が建ててくれた石碑が三代目さえ再び果てた今日に至っても、文献や新書や打書、形跡史のあらん限り、いつの世までもどこかに彼の名を知る人は絶えることであろう。彼の魂はもうこれに気づいていることであろう。またその友人社船が企画した石碑は二基ともに滅びて、今にして行くところを知る由もないが、彼の著述としてやや得意なものであったらしい差し経伝集会は、今もなお世に行われて、往々日本の若い学生の手にもそれを見ることがある。だから大昔から人間の深い期待にもかかわらず、石は案外脆いもので、寿命はかえって至極にも及ばないから、人間はもっと確かなものにつかなければならぬということができよう。社船の魂もかなり大きな見込み違いをして、多分初めはどぎまぎしたものの、そこを通り越して今ではもう安心を得ているのであろう。もうほぼわけがわかりますよね。まあ、見れる方見ていただいたら、僕の読んでるのがいかに適当かわかると思うので、いつも、まあ、芥川作品とかでもそうですけど、読めない漢字を適当に読んだりしているんですが、もう調べてもわかんないんで、もうその中国の名前が山ほど出てくるから、全然わけがわかんないし、もうそもそももう伏せ字になってることがあるんですよね。伏せ字っていうのは多分、東洋漢字にないので、当てようがないから伏せ字になってるんですよ。もうわかりようがないわけですよね。だからそれ適当に読んでるので、わけがわかりませんが。まあ、読んでてわかんないので、聞いててわかるはずがないということで。まあ、石は脆いよってことですね。石、石碑とかやって苔むして、そのまま綺麗にみんな、ね、例えば大魔王、ここに眠るとか書いても、もうそんなのもう、100年、200年で、もうダメになっちゃうよと。ね、もう一遍掘り直そうぜって綺麗になったものでさえも、その後にまたボロボロになっちゃったよ。ね、墨で書いた紙のものの方がよっぽど持ちがいいんだから、石にあんまり期待すんなよ、お前らっていうことみたい。よくわかりません。それに、いろんな中国の、いろんな人が出てきて、いろんなことを言ってるんじゃねえかということなんですけれども、僕にはさっぱりわかりません。ということで、まあ、この人の作品が、この人作品であったことを、今、非常に良かったなと。もうなんなら今から別の人の作品で頭からやり直したい、そんな気持ちです。
大阪乗り継いで豊川駅のほど近く、そこが北大阪だよ。トラックタイヤも扱ってるプロのお店、大阪タイヤに遊びに行きませんか。いつでも素敵な天才があなたを 待ってます。タイヤのことなら待ってます。
難しいの読んでね、目が覚めましたね。本当に眠くて、困っちゃいましたが、何でしょうね。なんかよくわかりませんけど、目が覚めました、とりあえずね。はい、ということで質問箱なんかをあれしたいなと思うんですけれども、そういえばあれですね、なんかネットニュースになってましたけど、何ですか、大津で子供たちをこう引いちゃった被告人が今度はストーカーやってたみたいなニュースが出てですね、一体どうなっているのか世の中ってわけがわかんねえなと思いながら、見たりしておりますけれども、質問箱を答えていきたいと思います。電車で寝てしまって乗り過ごしたことはありますか？京都で降りなきゃいけないんですよね。まあ、その時 JR を使ってたんですけれども、京都駅で降りて、そこからまあ別の線に乗って家に帰ってくるわけですけれども、はっと気がつくとですね、えらい暗いんですよね。あれ、京都駅ってこんなに暗かったかなと思って、ダッと降りたらですね、安でございまして、滋賀県の安ですね。真っ暗。はい。何もない。本当に何もない、カプセルホテルもなければ何もないもんですから、その辺でタクシーを捕まえて帰ってきました。京都のタクシーで本当はね、降ろした先で乗しちゃダメなんですけどね、特別ですよと言われてね、1万円で行ってあげますわって、本当は1万円もっと超えるんですけれども、1万円で行ってもらった経験がございます。ちなみに財布の中に1万円もなかったので、いっぺん家まで帰ってちょっと待っててくれということで、家までお金を取りに帰って、なんとかしましたね。はい。それが一番のやらかしかな。でもまあ結構ありますよ。阪急ね、往復したりね。気づいたらもう反対向けに走ってたりするっていうのは、稀にありますけれどもね。好きなおにぎりの具は理由も述べよ。分量は自由とするが、字数が少ないと内容も薄くなることが多いので気をつけて書きなさい。自分のタイミングで開始してよい。いや、書き問題じゃないので書かないですけど、明太子マヨネーズとかですかね。僕はセブンイレブンのおにぎりが一番好きでですね、まあ、どことは言いませんけど、美味しくないおにぎりもありますよ、コンビニではね。まあまあ、コンビニのおにぎりと想定した場合ですよ。で、その場合、そうですね、つくねおにぎりとかが好きなんですけれども、あるところにこう、田舎のね、道の駅的なところで、おばちゃんたちが自分の手で握ってくれるおにぎりっていうのが売ってまして、まあ、そうですね、コンビニよりも安いぐらいのお値段で、コンビニよりも分量が多くて、非常にいいんです。110円か、ちょっと特別なやつで160円。それのね、サバほぐしがすごく美味しかったです。160円、この期間限定かなんかで入ってましたね。焼きサバほぐし。これすっごい美味しかったんで。焼きサバやっぱりね、塩サバで塩が効いててね、あれがいいですね。風味がふわーっと漂ってくるのがまたいいんではないかなと思います。うん。ミニストップとかにも、その、お店で作るおにぎりありますよね。あれも結構うまいです。この間、高速道路で、コンビニミニストップがあった時に食べたのが、サンマの竜田揚げおにぎりがありましたね。これもまた美味しかったですよ。大魔王さんはツイッターではボケまくるのに、質問箱のボケには超冷たいのはどうしてなんですか？僕が突っ込み体質じゃないから。
しょうね、やっぱりね。冷たいんじゃないんですよ。できないんですよね。流砂にはまった時の脱出方法を教えて、流砂にこうぐーっとはまった時っていうのは、やっぱりこう、まあ、その、はまった先にこう、いるわけじゃないですか。アリクイが、アリクイじゃねえな。なんていうの？アリ殺しみたいなのがいるわけじゃないですか。アリ殺し？なんかの幼虫ですよね。こうね、アリが落ちてくるようにして待ってるのね。怖いからね。頑張って出るってことかな。大門ラジオチャンネルで好感度調査をしました。1位春郎、2位タミちゃん、3位大魔王でした。そうなの？藤原夏子の好感度って低いんですね。もうちょっと岩橋くんとかもね、上位に、僕なんかよりも上にいてもいいんじゃないでしょうか。タイヤを交換したいのですが、どこに相談した方がいいですか？そら北大阪タイヤですね。私はゲイなのですが、ゲイはわかるんですよ。大魔王もゲイだってこと。カミングアウトを早くした方が楽ですよ。いや、僕ね、ゲイだったらいいなと思うんですよね。僕がゲイだったらもう、そっち方面にすごいこう、モテモテで、もういつでも僕と寝てくれる若いね、なかなか2枚目のね、あれがいたんですよ。もうなかなか会ってませんけど。いつでもいいですよ、大門さんが良ければって言ってた子がいたんですよ。これなかなか可愛いんですよ。でも僕はその気がないんですよ、残念ながら。僕もね、カミングアウトできるぐらいなら、その時にこうね、しっぽりと言っとけば、そっちの世界に行ってれば、もうそれで良かったような気もするんですけれどもね。残念でございます。ロス疑惑をどう思いますか？ロス疑惑だな、と思いますね。質問箱からパクるのをやめてください。どういうこと？質問箱から何をパクっているの？アイオンメイデンで好きな曲は何ですか？好きな楽曲は？アイオンメイデンで好きな楽曲は何ですかっていうのは、これ福岡弁ですかね。まずアイオンメイデンがよくわかりません。アイロンメイデンなら知ってますけどね。テリブルタオル振るとホコリっぽくないですか？テリブルタオルって何でしょうね。豚の生姜焼きにマヨネーズがついてくるのはなぜでしょう。美味しいからですよ。自分の短所と長所は何でしょうね。ボケに冷たいこととすぐボケるところじゃないでしょうかね。幽霊っているのかな？いると思ったらいるんじゃないでしょうか。野球とサッカーどっちが好きですか？そうですね。バドミントンかな。豚汁に唐辛子って好き？あ、豚汁は絶対唐辛子入れます。普通の味噌汁でも入れますもんね。国分寺で一番食パンがうまい場合はどこだと思いますか？国分寺に行ったことがないので知りません。そんなもんですかね。はい、そんなもんかなと思いますけれどもね。一気に、答えました。これを、あれですか、質問箱に対して、ラジオで答えてるっていうことをパクってるっていうんですかね。もしかしたらそういうことなのかな。質問箱は、ラジオで答えちゃダメっていうルールがあるんですね。わかりました。そのルールを逸脱してこれからもやっていこうと思います。はい。まあまあ、一応ね、ここで答えた後、一応、ツイッターでも答えてますのでね、そちらの方を確認していただきたいと思います。まあ、ちなみに、大体、ここで言ったことと、質問箱にツイッターで返してる答えは違うことが多々ありますけれども、その辺はご容赦いただきまして、またこれからもいただきたいと思いますね。メールの方も待ってますよ。bathradio2018@gmail.com バスレイディオ2018@gmail.com こちらの方にね、ご意見、ご感想、ご要望なども含めて、別にそちらも匿名でも大丈夫なんですよ。必ず本名を書いとかないとプレゼント送れないとかないですから。送りませんし、ステッカーとかないですし、グッズは買ってほしいですし、何もありませんけれども、ぜひぜひまたメールの方もお待ちしております。はい。ということで、だいぶ時間かかりました。全部で4時間ぐらいかかりましたね。 そのうち3時間ぐらいは寝てたんですけれどもね、そんな感じでオーロラジオはここで終わろうと思います。また来週お会いしましょう。お相手は大門でした。
この番組はあなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトでおなじみの北大阪タイヤの提供でお送りしました。